両穂の銀、歩みて生の縄文をいずれば、遥かに東院の里を望む。離中に三分あり、累々としてまさに愛似たり。とうこれ他外への墓ぞ。殿挙を肥やしなり、力はよく南山を拝し、文はよく地球を立つ。一朝残言を被れば、二頭表三子を殺す。誰かよくこの計り事をなす。国将生の安子なり、生の縄文を歩み出ると、遥か彼方に東院の里が望まれる。その里には三つの墓がある。うず高く盛り上がって三つとも同じような形だ。これは誰の墓かねと尋ねると、殿海峡と小屋氏と高尊省の墓だという。その力は南山を引き抜くほど、その文才は地球を断ち切るほどであった。ところがある朝、三人は残言を受け、二つの桃を三人で奪い合って殺されてしまった。誰がこんなうまい策略をなしたのだろう。生の宰相、安子である。両穂の銀は、諸葛亮孔明自身の策ではないですが、孔明がよく吟じていたとされる詩です。両穂の銀とも。まだ劉備と出会う前、孔明は慶州の上陽に近い劉中の山中で庵を結び、清高うどくの暮らしをしていました。その頃にこの詩を吟じていたとされます。生の宰相安子による二頭表三子を殺すという故事が元になっています。生の国に殿海峡、小屋氏、高尊省という武力に優れた三人がいました。宰相の安永はこの三人は将来国の災いになると感じ、君主の慶光に三人を自滅させる策を提案します。安子は三人を集め、お前たちの中で我こそ功績があると思う者が受け取れと言って二個の桃を与えます。そこで殿海峡、高尊省の二人がバッと飛び出して桃を取りますが、よく話してみると一番功績があったのは小屋氏でした。殿海峡、高尊省の二人は真っ先に手を伸ばした卑しさを恥じて自殺します。そして残った小屋氏も自分のせいで二人を死なせてしまったと自殺します。安子は一切自分の手を汚さず、まんまと将来の憂いを取り除いたわけです。まあひどい話ですが、ここから策略で他人を自滅させることを二頭表三子を殺す二頭三子と言います。で、孔明はこの故事のうちどっちに味方してるんでしょうか。殺された三人はかわいそうだ、そんな暗い策略を巡らすなんてひどいなのか、よっしゃ俺も安子みたいにどんなえげつない手を使ってでも国政を仕切ってみせるぞということなのか。もちろん諸葛亮の人物を考えると答えは分かりきっています。